ヨハネによる福音書3章16節から、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者はすでに裁かれている。神の一人子の名を信じていないからである。光が世に来たのに人々はその行いが悪いので光よりも闇の方を好んだ。それがもう裁きになっている。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ないからである。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神に導かれてなされたということが明らかになるために。もう一箇所、エフェソの信徒への手紙5章3節から14節であります。新約聖書の357ページ、エフェソの信徒への手紙5章の3節からであります。あなた方の間では聖なるものにふさわしく、みだらなことやいろいろの汚れたこと、あるいは貪欲なことを口にしてはなりません。卑猥な言葉や愚かな話、下品な冗談もふさわしいものではありません。それよりも感謝を表しなさい。すべてみだらなもの、汚れたもの、また貪欲なもの、つまり偶像礼拝者はキリストと神との国を受け継ぐことはできません。このことをよくわきまえなさい。虚しい言葉に惑わされてはなりません。これらの行いのゆえに神の怒りは不従順な者たちに下るのです。だから彼らの仲間に引き入れられないようにしなさい。あなた方は以前には暗闇でしたが、今は主に結ばれて光となっています。光の子として歩みなさい。光からあらゆる善意と正義と真実とが生じるのです。何が主に喜ばれるかを吟味しなさい。身を結ばない暗闇の技に加わらないで、むしろそれを明るみに出しなさい。彼らが密かに行っているのは口にするのも恥ずかしいことなのです。しかし全てのものは光にさらされて明らかにされます。明らかにされるものは皆光となるのです。それでこう言われています。眠りについているもの起きよ、死者の中から立ち上がれ、そうすればキリストはあなたを照らされる。今日は五章の十節十一節の御言葉から恵みを受けたいと願っております。五章の十節十一節、十二節までですね、まあ、特に十節、もう一度10節から12節まで読みますとこうあります。何が主に喜ばれるかを吟味しなさい。身を結ばない暗闇の技に加わらないで、むしろそれを明るみに出しなさい。彼らが密かに行っているのは口にするのも恥ずかしいことなのです。今日の箇所に先立つところで、光の子として歩みなさいと8節にありました。光の子として歩みなさい。 まあ具体的にでは光の子として歩むのはどういうふうな指針に従ってなのかということがここで語られます。まあこういう福音の命令でありますけれども、繰り返し繰り返し私たちが見失ってならないのは、これはキリストを離れた道徳ではないということです。これを見失ったならば本当におかしなものになっていくんですね。光の子として歩みなさいというのも、キリストイエスに結ばれて光となっているから命ぜられていることです。もうすでに光の子となっているからふさわしく歩んでいけと命ぜられているわけです。あなた方はブドウの木につながれたブドウの枝なんだから、しっかりと木につながって実を結びなさい。同じことです。あなた方はキリストイエスを離れて私を離れて何もできないと主はおっしゃいました。反対に私につながっているならば必ず実を結ぶ。これですね。これを見失ってしまうと、聖書が福音がと申し上げていいですが、行っている全ての勧めを受け取り間違えてしまいます。今日の箇所もそうです。光の子として歩みなさい、じゃあどういうふうなガイドラインに従ってですね、まあ今風の言葉で言えばガイドラインに従って光の子として歩んでいったらいいのか。まず第一、何が主に喜ばれるか吟味しなさい。吟味しなさい、これはとても強い言葉です。検証しなさい、徹底的に吟味しなさい。このこと言葉はとても強い言葉ですが、これを考えるとその内容がよくわかると思います。キリストイエスを信じる人々にとって、キリストにつながれた人々にとってですね、実はその人々がどういう行動をするかがその人々の実は食べ物です。こういうふうに考えるとよくわかると思います。食べ物、食べ物を私たちが食べるときに何でもかんでも口に入れてですね、何でもかんでも飲み込んだりしないんですね。これは大丈夫なのかということを確かめてそれを飲み込むわけです。こういうふうに吟味しなさいということです。何でもかんでも口に入れるなということです。実際口に入れたときにですね、この私たちの口の感覚というのは非常に鋭くてですね、おいしいなと思っても石ころが一つの、この小さな石ころが入っていただけで、あ、これはダメだペッとこう吐き出すわけですね。こういうふうに吟味しなさいということなんです。この死を信ずる者たちにとって行動こそ実は食べ物だというのはイエス様が自ら教えてくださったことです。ヨハネによる福音書の4章の31から34に弟子たちとこういうふうなやり取りをなさいました。4章の31節を見ますと、弟子たちがイエス様に食事をどうぞとこう勧めた場面が出てまいります。こうあります。その間に弟子たちがラビー食事をどうぞと勧めると、イエスは私にはあなた方の知らない食べ物があると言われた。弟子たちは誰かが食べ物を持ってきたのだろうかと互いに言った。イエスは言われた。私の食べ物とは、私をお使わしになった方の御心を行い、その技を成し遂げることである。これです。イエス様にとってご自分をお使わしになった方の御心を成し遂げることが食べ物だというわけです。私たちもある程度経験あると思いますね。私たちが知 してはならないなと思うようなことですね。こんなこと自分がしてはならないなと思うようなことをしていると、どんどん力がなくなってですね、もう本当にもう次の日迎える元気さえなくなってしまうということ、経験なさったことないでしょうか。反対に、とても体も疲れるし、心も疲れるんだけれども、これなんだと。本当にこれをしなきゃ、ということに励んでいるときはですね、不思議と。それを行えば行うほど力が増し加わって、もうそのうちにまたこう一歩進んでみるとですね、大変なことのようなんだけど、これをやろう、あれをやろう、そうだ、こう進もう。こういうふうに力を得ていくということ、経験なさったこと、あるんじゃないかと思うんですね。まあこれはいろんな機会で、まあ、人間がそういうふうに、基本的に本当に作られているんだと思います。そして、キリストを信じる者たちはさらに明瞭にそのようなものだということです。イエス様おっしゃったように、私をお使わしになった方の御心を行うこと、それが私の食べ物だ。実際詩編の中では、あなたの御言葉は本当に私の口に甘い、蜜のように甘い、こういう言葉も出てきますね。ただ御言葉をこう思い巡らして甘いだけではなくて、それを行って本当に甘い、力を得る、ますます目がはっきりする、こういう食べ物です。こう考えるとよくわかると思います。だから私たちの行動は本当におろそかにはできないんです。どういうふうに行動するかによって力が増し加わりもすれば、力が失われもするということです。だから光の子として歩む者たちはよく吟味しなさいということです。何を食べるのか、何を行動して自分の中にそれを入れていくのか、よく吟味しなさい。まあ単純な原則ですね。まあ、世の中が複雑になればなるほど一緒になって、この聖書の教えも複雑になるかのように私たちは考えたくなるかもしれませんが、その反対です。世の中が複雑になればなるほど、それによく私たちが対処していくためには、シンプルな、本当に福音が教えるところのシンプルなものに立たないと対処できません。ちょっと脱線しますが、これを考えてもよくわかると思います。複雑な料理を作る料理人は、それに合わせて複雑な形をした包丁を使うわけではないんですね。よく切れて、その料理に見合う大きさとか、いろいろな事柄は確かにあるでしょうが、だからといって複雑な細工をするためにですね、複雑な刃の形をした包丁が必要なわけではないんですね。よく切れて対処できればそれで十分です。基本的なことがますますはっきりしなきゃいけないわけです。私たちの信仰もしかります。そしてもう一つのことを確認しておきます。この吟味の目的は積極的なものだということです。食べるためだということです。食べるため、何が主に喜ばれるかです。何が主に喜ばれるか、これを吟味しなさいと言っているんです。だから、主に喜ばれないものをですね、いろいろ私たちは深追いして、どこが主に喜ばれないのか、どうなのか、こうなのか、それを検証することはここでは進められていません。吐き出せばいいだけです。主に喜ばれないとなったら吐き出せばいいだけです。それを私たちの中に入れてはいけないということです。主に喜ばれないとなったらそれをやめればいいだけです。これだけです。そして何が主に喜ばれるかをよく吟味して、食べられるものを食べていけということです。またこの食べ物に例えると、この吟味というものがもっとよくわかると思います。子供の時にはいろんなものを口に入れるわけです。赤ちゃんはですね、本当にいろんなものを口に入れるわけです。食べて毒なものまで口に入れるわけです。 それで死にそうになることもあるわけですね。でもそうしながらだんだんと学んでいくわけです。また自ら全部試すようなこと必要ではありません。親が見守って食べれるものを食べていくうちにどんどんその味覚がはっきりしてきます。こういうことです。だから検証しなさい、吟味しなさいと言われてですね、いつでも毒じゃないものだけ私たちは食べるわけではありません。毒も食べてしまうわけです。だけども毒だとなったらすぐ吐き出せということです。いつまでも口の中でそれを味わうなということです。単純なことです。でしかもこれが味わえるようになったのは味覚が与えられたからです。そのような私たちが生きるものとなったからです。何が神に喜ばれることなのか、そういうことを考えたり、あるいはそれにふさわしくないことをすると本当に辛くなるような、こういう命を与えられたからです。だから福音に基づく。キリストにつながらないで、ただ聖書の言葉を抜き取ってきてですね、これに従ったらよかろう、あれに従ったらよかろうとやっているならば、キリストイエスを十字架につけた人たちと同じ聖書の受け取り方です。そうではない。キリストイエスにつながって聖書を受け取る者たちは本当に聞くわけです。キリストの言葉として聞くわけです。キリスト抜きにしてその言葉を取り上げてきてですね、これに従ったらいい人生が歩めるだろうとかですね、立派なものになれるだろうとか、本当に人間の徳を高めるためにはこれだとか、こんなことを教えていない。キリストイエスの口から聞くということは、この外に立って叩くイエスキリストの声を聞くわけですから、そうして本当に聞いたなら戸を開けてキリストを迎える、悔い改めて信ずるです。必ず本当に私たちがキリストの口から聞いたら必ず悔い改めが伴います。無理やりの悔い改めじゃないんです。本当に悔い改めが伴うんです。イエス様に従っていけばいくほど、そのように弟子たちは聞きました。イエス様の言葉を聞いてもですね、ピンと来なかったんです。弟子たちは多くの場合に、そしてお互いに論じ合ったり、ああでもないこうでもないと言ってみたり、そして自分たちなりにこうだと答えを出して、でも従っていた。従っていけばいくほどイエス様はそれにふさわしくも教えてくださって、悔い改めることがなくなったわけではなくて、悔い改めがずっと続きます。これが本当に聞いたということです。そのようにして本当に御言葉を聞いて、これは感覚なんですね。感覚、感覚というのは聖書にふさわしくないようですけれども、まさしくふさわしいものです。子供たちがですね、食べ物を口に入れるときに検証せよと言われて、いちいち実験してですね、毒が含まれてから含まれていないか、この検証する技術を磨いてですね、そして口に入れる、こういうことなど、これは期待されてないわけです。食べては吐き出したり、ちゃんとしたものを食べさせられたり、そのうちに成長していって、ちゃんと目で見ても、そして口に入れても、そして実際口に入れて見分ける、こういう力を期待されているわけです。人々がこれは本当に大丈夫だと、これはもう本当に美味しいぞと言われているものであっても、いや、神の御心にそれが本当にかなうことなのか、神様に喜ばれることなのかを見分けて食べるということ、こういう感覚を期待されているわけです。経験によって訓練された義を見分ける感覚、これを本当に期待されているわけです。まあ、これが吟味しなさいです。失敗もまたまた口に入れてならないものを入れて苦しむことも避けられないかもしれませんね。いずれにせよ、光の子として歩む者たちはこの道へと進まなければなりません。何が神の御心であるか吟味しなさい。
今日の箇所はさらにこう続いておりました。実を結ばない暗闇の技に加わらないで、むしろそれを明るみに出しなさい。実を結ばない暗闇の技とあります。暗闇の技とは、光である神様との交わりがない技ということです。全く神様の御心に反する技ということです。神様から出てこない技だということです。これです。このようなところから出てくる技の数々には加わるなということです。加わるなというのはですね、加担するなということです。加担するな。じゃあ神様を信じる人たちとだけ行動したらいいのか、そんなことを教えています。そんなことをしたら私たちは世から出ていくしかないですね。そんなことを聖書は教えています。むしろ神様を知らない人々の間にイエス・キリストは私たちを使わしたと言ってるわけです。その中でそういう人たちと一緒に行動しながら、よく見分けて歩んでいけという、加担するなということです。一つ一つの技をよく見分けようというわけです。だから感覚と言っているんです。これは時にはとても瞬間的に求められることもあろうと思います。ちょっと待ってくださいと言ってですね、時間を置いてじっくり考えてから決断もできないほどですね、その決断が求められたり行動が求められたり、気がついてみたら加担してしまうような流れの中に巻き込まれてしまったり、小さなことから大きなことまでです。でもそういう中で加わるなと言っている。加わるな、成長しなければならない。光である神様との交わりの中で本当に成長しなければなりません。そして見分けます。だから加わるなとはですね、そこから逃げ出せということではないんです。主が使わされたところならば、イエス様がそうであったように光は闇の中に輝いているとあるようにですね、イエス様が来てくださったから、私たちも闇の中で何が神様の御心だとか、まあ何が神様の御心かという問いさえないわけですから、私たちがキリストを知るまではですね、何が神の御心だと、そのような問いさえ我らの心に出てこない。違う問いが出てきますけれども、何が正しいかとか、でも何が神の御心だと言って上を仰ぐような、そんな光は私たちにはなかった。でもイエス・キリストが来たおかげで、来てくださってこのように私たちに御業を成してくださったおかげで、何が神の御心かと問うているわけです。そのように今度は光の子として闇の中へこう使わすというわけです。そしてさまざまな技の数々をよく吟味して加わるなと。食べるべきものを食べて、食べてはいけないものは吐き出せと。もし口に入れてその毒が回りそうになった時でも、それに致命的にやられる前にとにかく吐き出せと、こう教えているわけです。また加わらないでそれを明るみに出しなさいとありますね。この明るみに出しなさいは暴露せよという言葉ですけれども、本当に知恵が必要であります。むやみやたらと煙たいもののようにですね、道徳の塊のようにそこに存在せよ、あるいは行動せよということではないでしょう。イエス様がどのように事柄に対処していったか、この導きに従いながら明るみに出しなさい。知恵が必要です。本当に祈りが必要です。キリストイエスを離れて私たちは何もできないということを一層わきまえつつ、 主に従って知恵が必要です。最後にヨハネによる福音書の17章15節から18節、この箇所を読んで終わりたいと思います。イエス様のお祈りです。ヨハネによる福音書17章15節から18節、イエス様が世を去る前にですね、十字架にかかって世を去る前に、弟子たちのために、また弟子たちを通して信じる者たちのために捧げた祈りの一節です。ヨハネによる福音書の17章の15節から18節、こうあります。私がお願いするのは、彼らを世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。私が世に属していないように彼らも世に属していないのです。真理によって彼らを聖なるものとしてください。あなたの御言葉は真理です。私を世にお使わしになったように、私も彼らを世に使わしました。彼らのために私は自分自身を捧げます。彼らも真理によって捧げられたものとなるためです。イエス様は私たちが世から取り去られることは祈っておられません。むしろ世に使わすというわけです。だけどもイエス様が人の目には見えないけれども、見えない敵とよく戦っておられたように、それを誘惑を退け、またそれによく戦って勝利を確かに得られたように、悪いものから守ってくださるように、そして真理によって彼らが聖なるものとされるように、御言葉が真理である。私が父なる神から世に使わされたように、私もまた彼らを使わすのだという。キリストイエスに結ばれて光の子として歩んでいきなさい。そうですね。あなた方は召されたその招きにふさわしく、神様から招かれた招きにふさわしく、招かれたんです、自分で言ったわけだ。歩みなさい。そして光の子としてふさわしく歩んでいきなさい。自分が何者なのか、そして本当に力を得て歩む道が何なのか、今日はそのガイドラインを確認しました。よく吟味しなさい。何でもかんでも口に入れてはいけません。でもこれは繰り返しになりますが、何が御心でないのかを研究することではないんです。何が御心なのか、何が食べれるのかです。食べれないものをですね、いちいち私たちはですね、探していっても、それを確かめていってもキリがあります。食べれるものです。食べれるもの、最初は食べれるものがとても限られているかもしれないけれども、子供もそうですね。慎重に食べようということです。何でもかんでも冒険しないで、食べれるものを食べて、そうして食べざるを得ないところで、もし口に入れなければならないときには、慎重にそれを口に入れて、食べれないとなったらそれを吐き出して、そのようにして光の子として歩んでいきなさい。お祈りいたします。恵み深い父なる神様、あなたの恵みによってこのように主の御前に生きるものとされ、ありがとうございます。あなたからどんなに呼びかけられても、その呼びかけなど私たちには聞こえず、また答えることも決してなかった私たちが、今このようにあなたの呼びかけに応じてより頼み、またあなたの呼びかけに従いながら力を得て生きるものとされていることを感謝いたします。願わくは聖霊なる神がますます私たちを強めてくださり、養ってくださり、どのような望みを、またどのような約束を受け継いだものであるか、ますます喜びと感謝を持って知るものとさせてください。 良き証を立てることが許されますように、主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。お立ちいただける方はお立ちいただきまして、賛美歌288番をもって主を賛美いたしましょう。
Yeah.